それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によってアーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに意志を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
ではいい天気で、始めたいと思います。まず今日と明日の福音についてご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネの10章11から18まで、ヨハネ11章11節から18節まで、はい、お願いします。
イエスは良い羊飼い、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。
ありがとうございます。ではこの良い羊飼いについて考えたいと思いますが、私かつて思っていたで、ここで言ったと思いますけれども、この福音を読みますと、イエス・キリストには囲いの外にも羊がいると言います。そしてその羊はキリストの声を聞こえるに従っているので、キリストのものとなります。このようなことを言った、それは正しいと思います、合っていると思いますけれども、もうちょっと詳しく見て読んで、なるほどなと思いました。このことで16節、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。これですね。その外の羊は私のものだろうということよりも、その羊にも導かなければならないということをよく考えてみると、なるほどなと思いました。というのは、囲いの中の羊と外の中の羊を確認しますと、囲いの中というのは、まあ教会の中と言ってもいいですね。このような雰囲気の中で、秘籍があって祈りもあります、礼拝も、そしてこのような講座が、勉強会もあります。 そしてその雰囲気全体がやっぱり励みになる、励まし合う。その雰囲気の中で 4S を守ることが難しくない。 4S というのは何度も言うように S で始まる4つの動詞です。キリストに当てはめる、キリストを、日本語のローマ字ですね、キリストを知る、好きになる、従う、知らせる。知る、好きになる、従う、知らせる。本当はこれはイグナチオ・デ・ロヨラは霊装で言ってる願いですね。 第2週間の願いを、キリストをもっと知る、それによってもっと愛するようになる、そしてもっと従うことができる。私は 4S で言ったんですね。知る、好きになる、従う、知らせる。この 4S は囲いの中ではより守りやすい、実現しやすい。ですからなるべくみんな囲いに入るのようにするのは当然です。ところが外にいる人を見てみる、外にいる羊について私55年ぐらい前にこのことを聞いてすごいインパクトを受けたんです。あの頃は私上智大学で、まあ、このようなことについて宗教哲学、倫理学などについてその人間学の授業をやってましたね。私だけではなくてあの頃は神父たちが多かったんです。どこの学科にもイエス会の神父がいた。で、大体みんなこのようなことも話してたんです。それについてある男子学生からこの言葉を聞いたんです。神父さんたちは私たちをだんだん立ててください、立ててくださって盛り上がっているところがある時には線を引くんです。これ以上は信仰です。信仰のない人はこれからはついていけないです。で、話し続けてで信仰のある人たちはまあどうやら言ってると思う。私たちは信仰のない人は置いておかれるんです。それは非常に悲しいことですと言って、なるほどな、その通りですねと。これ以上は信仰です。で、進むんですね。もう信仰のない人は切り捨てられるんです。置いておかれる。それはしてはいけないと思ったんです。その時から絶対そうしないように、意識してるんですけども、この言葉を聞くと、なるほど、イエス・キリストもそうですよ。外にいる羊飼い、つまり信仰のない人たちですね、その人たちをも導かなければならない。キリストも私たちも導かなければならないです。この課題は非常に大事だと思います。で、どこへ導くんですか。まず永遠の命、つまり永遠の命、神と愛し合って、神と仲良く生きる、人間と愛し合って、自然と愛し合って仲良く生きる、この今の永遠の命をに導くべきですね。で、それはこの方々の本当の幸せです。そこに導くんです。もちろんできれば囲いに入ってもらいたい、洗礼を受けて囲いに入ってもらいたい。そのために福音宣教をしてますけれども、無理な時も多いですね。どうしても主に今の日本にはそれは絶対起こらない時が多いです。ですから囲いに入る、いつか入ればいいと思って、でもとりあえず永遠の命と、永遠と自分の幸せに導く。で、どういうふうにするでしょうか。これについてアントニオ・マチャードという詩人がすごくいいことを言ったので参考になります。そのマチャードは無神論者でした。彼こそ神に憧れてたけれども、神を信じることはできないと言った。錯覚だ、私の夢だ、 私が作り上げているものです。残念ですけども、こういうことでいつも悩んでいた。彼に言わせれば、霧の中でいつも神を探し求めているんです。霧の中でこのような人がいますね。その外にいる羊の中にも。ではこの詩人がこう言うんです。深い自分とよく話すというんです。ここに導くべきだと思います。深いところの自分と仲よく話す、その状態に導くべきだと思います。浅いところの自分と深いところの自分と今あると言いましたね。浅いところの自分はエゴイズムと傲慢によって汚されている自分、エゴイズムと傲慢によって汚されている自分、その自分とよく私たちが接触してます。いつもその人と話してます、残念ながら。でも深いところの自分もいます。それは愛したい自分です。本物の自分、自分らしい自分、深いところの自分、その人と話すこと。このマチャドが言うんです。私の一人ことはこの良い友達と、この深い自分、このいつも私と共にいるこの良い友達との話し合いになるんです。ですから私の一人ことは一人で話してる、それはこの深いところの自分との話し合いになるんです。ここに導くべきだと思います。キリストがそこに導いてくださる、心の深いところに。難しいですね。主に現代はますます難しくなってるんですね。スマホなどがあるので、テレビとパソコンといっぱい道具があって、結局深い自分と話す時間がますます少なくなってきたんですね。いつもちょっと軽い機械の世界に住んでるみたい。より深い自分と話す。そうすればどういう結果が出てくるかというと、またこの主人の言葉に従っていく。まず小玉と声との違いが分かる。小玉と声との違い。私たちが感じる声には、ある声は小玉です。本物ではない。軽い、そして悪いところに導いてくれる、それは小玉。他の言葉があります。それは声、心の声、本物の声。そして彼が言う声の中には、私は一つ選ぶ、一つの声だけ選ぶ、それは良い心の声、心の声、それを選ぶ。ですから自分と話せば声が聞き分けることができます。小玉と声を聞き分けることができます。一つのいい結果で自分と話せば、もう一つのいい結果は、彼が言うんです。愛の信仰の良い友達が具体的な愛の神秘を教えてくれた。愛の神秘を教えてくれた。哲学的に愛の定義ということではなくて、今の具体的な状況において私にとっては愛することは何ですか。それを教えてくれるのはこの深いところの良い友達。愛の神秘を具体的に教えてくれた。そしてもう一つのこと、彼が言うんです。深い自分とよく話す人は いつか神と話せるだろうと望んでいる。深い自分とよく話す人はいつか神と話せるだろうと望んでいる。ですから深い自分と話すと神と話したくなる。だから彼がいつも神を霧の中で探し求めていたんです。で、探し求めていること自体はもうすでに出会っているということになるんじゃないんですか。これはアウグスティヌスの言葉ですけど、神様が人に言うんです。あなたが未だに私を探しているんですね。それはもうすでに私に出会ったことを物語る。探している、未だに探していること自体はもうすでに自分なりに出会った、私に出会った事実を物語る。気がつかなかったでしょうけど、もうすでに出会っている。裏を返せば、すでに出会わなかったならば、未だに探し求めていることをやめたはずです。出会わなかったならば探すことをやめたはずです。いまだに探していること自体はもうすでに出会っているということです。ですから自分とよく話す繰り返しですけども、この3つの良い結果が出てくるんです。この詩人に言わせれば、一つは小玉と声の区別を聞き分ける。2番目は愛の神秘を具体的に教えてくれる。3番目は神が欲しくなる、神に会いたくなる。ですから囲いの外にいる人羊たちを導かなければならない。どこへ導くかというと、その深い自分、そこからその深い自分で愛し合いなさいという言葉を感じるし、そしてその言葉を入れてくださった神に会いたくなるのです。最後にイエス・キリストはどういうふうに導いてくださるんですか。どういうふうに、ここに書いてあります。一つは、あ、ここに書いてないかもしれない、他のこれに、似たような箇所にはっきりと書いてある。先頭に立って道を歩く、先頭に立って道を歩く、良い羊飼いは。つまり彼もします。ただ良いアドバイス、良い助言を教えてくださるだけではなくて、ご自分自身もこれをなさる、これをする。私たちもこういうふうに人を導かなければならない。先頭に立って道を歩く、つまりその教えてること、言ってる、進めてることを自分で果たす、自分でする、その誠実で。もう一つの、ですからこの二つの意味でキリストが導いてくださる。一つは先頭に立っている、二番目は羊を知っている、で羊が私を知っている。知るという言葉は深い意味で知る、つまり心で知る、つまり愛する、大切にする、羊を愛する、羊を大切にする、羊と共にいる。羊が私に馴染んできて、私は羊に馴染んでいる、こういうふうに導いてくださる。教皇フランシスコの8年ぐらい前、まあ、ちょっと前の言葉で言えば、彼が一応神父たちに向かって話したことですけども、全ての信者にも当てはまる言葉です。羊臭い 羊飼いになりなさい。羊臭い羊飼いになりなさい。つまりいつも羊の中にいるので臭くなる、そういう羊飼いになりなさい。ですから安全なところからリモコンで羊をリードするのではなくて、中に入って臭くなって一緒にいなさい。つまり愛して、そしてイエス・キリストはこう言うんですね。私は羊のために命を捨てる。狼が来ると私は逃げない。狼と戦って私が殺されるかもしれないけれども、羊たちを守る。これはこういうふうに導いてください。このように私たちも導かなければならない。はい、もう一度読んでいただきましょう。
イエスは良い羊飼い、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもできる。それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。今度復活の、最後の、箇所をご一緒に読みたいと思います。ヨハネ21章1から14まで。ヨハネの21章1節から14節まで。はい、お願いします。
イエス7人の弟子に現れる。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエ、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが、二つよ、何か食べるもの 子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。
ありがとうございます。では、この綺麗な箇所は朝早く明るいですね。静かで明るい。そしてみんな一緒に食べている。家庭的で。なんか、グリシアの悲劇がありますね。ソフォクレス、ウリピデス。すごい激しい。で、終わりに、そのまま激しい気持ちで家に帰るのではなくて、終わりに、カタルシスがある、清めがある、カタルシス、歌があって、踊りがあって、それでちょっと静か、心が静かになって帰る。この箇所はカタルシスの形の役割を果たしていると思います。キリストの受難は非常に激しい、非常に大変。でも終わりにこれがあると、やっぱりこれからのことは明るい。はい。つまりまたキリストが言った私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束しました。この箇所はどういうふうにいてくださるということをなんとなく表してくれると思います。では少しずついきましょう。その後イエスはティベリアス湖畔は結局三つの名前のある同じ、湖ですね。ティベリアス湖畔はこれはローマ皇帝の名前をとっている。もう一つはガリラヤの湖、これは地理的な名前ですね。地理、ガリザヤにあるから。もう一つはゲネサレ、アラマイ語でゲネサレという三つの名前があるけども同じ場所です。でそこに7人の弟子がいたんです。でその7人が船に乗った。これを考えましょう。なぜ7人かというとやっぱり七というな、という数字は、聖書における有名な意味のある七ですね。七というのは完全という意味です。まあ、わざわざ七人、ここに七人がいるでしょ。ペトロ、トーマス、ナタナエル三人、それからゼベダイ君がの二人、それ五人。で、あとは二人、つまり七人になるために。ヨハネは数字にこだわります。例えばカナの奇跡の時には入れ物は無つだった。無つというのは不完全という意味ですね。それは清めるための水だ。それは不完全、まあ、とにかくその死でペトロが私は漁に行く。漁というのはこの場合には魚を釣るために行く。でも他の意味もあります。それは福音宣教ということですね。というのはイエス・キリストが言ったんで、あなた方は漁師ですけども、私はあなた方を 人化を取る漁師にする、人化を救う漁師にする。その意味で私漁に行くという。そして他の人たちは、彼らは私たちも一緒に行こう。これを読むとやっぱりみんなは仲が良かったということが分かりますね。一緒に行きたい、一緒に仲みんなが仲のいい時にはいいことが起こりますね。みんなが仲がいい時にはいいことが起こるんです。私たちの家族と仲間と、何がいろんなグループがありますね。例えばこの教会にはそれは仲、みんな仲がいい時にはいいことが起こります。リストが現れるんです。そして一緒に乗ったんですね。すでに夜が明けた頃、イエスが岸、あ、でもその夜は何も取れなかった、何も取れなかった。で、朝になるとイエスが岸に立っておられた、岸に立っておられた。イエスクリストはもう御父にお帰りになったんですね。もう死んで復活して、ただ40日間にわたってと個別な形で現れてたけども、まあ本当はもう神にお帰りになった。ということはこれが言えると思います。この湖は、まあ、二つの次元があります。この箇所の一つは書いてある通りです。その時には湖があって、キリストが岸に立っていた、それはその通りで魚を取った。もう一つの意味があるんですね。湖はこの世の中で、で弟子たちは自分の船、ペトロの船である教会でその真ん中にやるんで、何にもできない、何も取れない。で岸は、それはもう天国、キリストは湖には入らない、船には入らない、それは彼らに任せます。でも一番近いところに立っておられる、岸に立っておられる。このように私があなた方の世の終わりまで、世の終わりまであなた方と共にいる。この意味でもっと考えてみれば、岸に立っているんです。そしてその後パンを取って配る、つまりご聖体のことですね、明らかに。ということはどういう意味でキリストが私たちと一緒に世の終わりまでいるかというと、一つはそばにいて、一番近いところにいて、心の一番深いところにいて、で聖霊が聖なる霊で私たちに案内してください。右側に打ちなさい、網を打ちなさい。こうすれば命令はしない、自分でもしない、任せました、私たちに。でも聖霊の形で心の底で提案してくださる、導いてくださる、案内してくださる。私たちの自由を尊重して、そして自分で勝手に腰の足の、そうじゃなくて自分たちがするように聖霊の形で一緒にいてください。もう一つはご聖体の意味で、世の終わりまでいつもいてください。キリストの体、体とは何かということはすごい難しい。このキリスト、生きるキリスト、復活して今生きるキリストをいただいて、食べていただいて、キリストのようにキリストと共に生きる。その意味でご聖体と聖霊によってキリストがそばにいてくださって、案内してくださる、いつも共にいてくださる。はい、続けましょう。で船の右側に網を打ちなさいと言って、いっぱい取れたんですね。そこでイエスの愛しておられたあの弟子がペトロに集団と言った。 この弟子は誰でしょうかと、イエス・キリストの愛しておられる弟子、いろんな意見があります。でも一番圧倒的に多い意見は福音者のヨハネ、弟子であった福音者ヨハネは福音者ですね。これはヨハネ福音によるこの人は弟子で福音者であると同時に弟子であったということをほとんどみんな信じてます。でも確実ではない、別人であるかもしれません。その可能性は残ってますけども、まあ、私は同じ人だとたくさん、もっともたくさんの人たちと一緒に考えています。で、なぜ名前が出てないんですか。それは自分のことですから。これを書くのはヨハネで、この私はそうじゃなくて、やっぱりキリストを愛していた、特別にしていた弟子、その弟子で、その弟子はこの船に入っていたんですね。だから誰ですか。もちろんヨハネで、彼が神が一番愛しているのですぐ分かるんですね。マグダラのマリアもそうですね。一言言われて、マリアと言われてすぐ分かった。深く愛してましたから。この弟子も深く愛してましたのですぐ分かります。で、ペトロはそれが分からなかったけれども、ヨハネが言った途端にすぐ信じた。そうだ、すぐ分かった。で、ペトロが飛び込んだ、お上着をまとって湖に飛び込んだ。これはこれやらしいですね。もうちょっと待てばみんなと一緒に乗れないで行くことができたのに、待てない、泳いで行く。しかも泳いで行くには上着は邪魔ですよ。わざわざ上着で、おかしいと逆ですよ、捨てればいいのに。でもやっぱりペトロにとってはイエス・キリストは友達ですけれども、ともなる主です。ともなる主、まぶたちではないです。尊敬する友達ですけれども主ですよ。ともなる主、この尊敬に満ちた愛でキリストに会いたい。面白いことにはエマオの二人はこの間、先週これについて、それについて考えたんですけども、エマオの人二人はキリストから何を求めてたかというと、キリストは力ある預言者だと言ったんです。この国を解放するために力ある、その力に憧れてた。ところがキリストが死んで失敗したので逃げた、離れようとしたんです。それとは反対にペトロが何に憧れてたんですか。今日のミサの福音に出てるんですけども、イエス・キリストが弟子たち12人の、たくさんの弟子たちは離れたんです。ご聖誕にお話しして、実にひどい話だと言っても、キリストから離れた弟子たちが多かった。でキリストは12人の使徒たちに聞くんです。あなた方も私から離れたいんですか、離れたいか。そこでペトロが言うんです。あなたから離れてどこへも行かないんです。あなたには永遠の命の言葉が、永遠の命の言葉がある。それに憧れていたんです。ペトロは、エマオの二人は力がある、ペトロは力じゃなくて永遠の命の言葉がある、心に入る言葉、愛し合いなさい。そしてその言葉を自分で知っているので、これを信じる。それに憧れている人はすぐ クリストだと思って飛び込むクリストの方に行くんです。力に憧れてクリストに従ってた人たちは力がダメになった時には離れる。何に憧れているのかと、私たちもクリストの何に憧れているのかと、それによって私たちの信仰が根深くて続くか、それともかなり早く終わるのかということになります。ですから主だと言って飛び込んで、そしてそこに着くとみんな陸に上がってみると、みんな炭火が起こしてあった、その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエス・キリストは朝ごはんの準備をしましたね。やっぱり人間味がある。ただ永遠の言葉だけではなくて、やっぱり食べるのも必要ですよ。だから永遠の言葉と同時に魚とパンと炭火を用意するんです。ところがここにこう言うんです。今取った魚を何匹か持ってきなさい。153匹と書いてあるんですね。なぜ153、その時には数えたはずはないんですね。どうして153という、150たくさんと言えばいいかな。153はやっぱりこの数字ですね。この数字にも意味があるんです。私いつか読んでみたんですけども、面白くなかったので忘れた。あります、1プラス2プラス、結局153、それは完璧。もう私もともとこのようなことはあまり好きじゃないので、好きこそこの上手なり、これは上手にならない。でも意味があるんですね。意味がある。153、もう一つは72人の弟子が派遣される。なぜ72ですか。70ぐらいといえば72、それはあの当時の大きな町は、地中海の周りの大きな町は72だったそうです。つまり全世界に行きなさいという、まあ、このような数字のことにもあります。でも問題はこれです。今取った魚を何匹か持ってきなさいという、つまりキリストが魚を持ってくるんです。あなた方も今日よくしなさい、持ってきなさいということは、聖パウロが言うんです。クリストの救いはもちろん十分ですけれども、私たちの協力を必要としているんです。クリストの救いには、私たちクリストがもたらす救いには、私たちの協力も必要です。あなた方も魚を持ってきなさい、ただ黙って私が持ってくることを食べるだけではなくて、あなた方もしなさい。私はパウロが言う、私は日本語で何て言うと、私は、まあ、私の協力でクリストの救いの技が完全になるんです。私たちの協力でクリストの救いの技が完全になる。もちろん私たちがいなくてもいいけど、クリストがこれは欲しい、あなた方もそうしなさい。だからシンボルとしていつか言ったように、ミサの時には捧げるパンとブドウ酒を捧げる、説教の後でね、捧げます。その時にはパンを捧げて、それからブドウ酒を入れて、これはブドウ酒はクリストですね。そして水の少し入れる。その水は私たちだと思ってもいい。私たちのささやかな協力です。それを捧げる。小さなことです。水はあまり価値がない。価値のあるのはブドウ酒、そしていっぱいある、それはクリストです。でも私たちのささやかな協力も必要です。 でキリストと一緒になって高められて神様に捧げられます。今取った魚を何匹か持ってきなさい。そして朝ごはんを始めたんですね。でみんな聞かない、あなたはどなたですかと問いた、問いただそうとはしなかった。つまりこれも面白い、本当に前と同じような前のキリストだったからはもちろんあなた誰ですかと聞くわけないですよ。でもキリストはイエス・キリストだったけれども、同じイエス・キリストですけども全然違う。だから本当は聞いてもいいよな、あなたは本当にイエス・キリストですかと。でも聞かない、心の目で信仰の目で知ってたから。でも顔を見ると違う、まだ違う。だからあなたは誰でどなたですかと本当は聞いてもよかったけども聞かない、もう心で知ってるんです、これはイエス・キリストだと。そこでキリストはパンを取って配り、このパンを取って配るということは決まり文句で御聖体の意味ですね。明らかに御聖体、この間エマ王の時にも御聖体ですね。ここにも御聖体、つまり先ほど言ったように世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという形かというと、聖霊と御聖体、聖霊だって騎士に立っておられた。そしてパンを食べさせる、私を食べなさい。はい、もう一度読んでいただきましょう。
イエス七人の弟子に現れ、その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが立ちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。
ありがとうございます。少し考えましょう。 来週は秘跡の許しの秘跡について、その意味についてご一緒に考えてみたいと思いますが、今日はまだ、あと2つの復活の話はもうここ先ほどで終わります。今普通の福音に戻りましょう。マタイ5章43から48まで、マタイの5、43節から48節まで、これは三条の説教の中。はい、お願いします。
敵を愛しなさい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。
ありがとうございます。有名なところですから、もう何回も皆さんが考えてきたことですけども、再度確認しますが、隣人を愛し敵を憎め、これは立法の話、立法の起きてです。ところがこの言葉に、立法、あの当時のユダヤ人たちが与えていた意味と、イエス・キリストがこの言葉に与えている意味が違いますので、確認しましょう。まず彼らがこう思っていた隣人というのは何かというと、隣人ですね。どういう意味で隣人かというと、この3つの理由で近くにいる人たちです。すなわち血族、同じ血が流れている家族など、そして同じ国の人たち、同じ国の人たちは隣人です。血族、それから好みによっては、例えば夫婦選ぶんですね、友達選ぶんです、好みによって。そして3番目の理由は利益、同じ会社の人、同じ、野球のチームの人たちは、その3つの理由で近くにいる人たちは隣人です。でその他、隣人でない人は敵です。昔の考えで、隣人でない人は敵。敵というのはまた2つの意味だ。1つは日本語と同じような意味、自分をいじめてる、自分を悪いことしてる人。もう一つの意味は、敵は、外国人。外国人は敵、異邦人は敵。ユダヤ人ではない人、イスラエルの外の人たちは敵。でその人を憎めというのは、やっぱり憎むというのは日本語で、本当の意味の敵なら憎めというんですね。この言葉があるんですよ。あの 敵を憎まないと勝利は不可能である。敵を憎まないと勝利は不可能である。これはイエス・キリストは絶対言わないんですね。戦わなければならないでしょうけれども、憎まない。敵はこれです。そして憎めというのは、本当の敵だったら憎む。そしてただ外国人だったら、ユダヤ人ではない人を憎むというのは無視するという意味ですね。無視する、相手にしない、もう関係ない、無視。 それに対してイエス・クリストは同じ言葉に対して他の意味を与えるんです。私たちもその意味に従って、良いサマリア人の例え話にも出てくるんですね。律法学者が聞く、隣人とは誰ですかと試そうとして、というのは彼らが考えているのは、先ほど言ったように3つの理由で近くにいる人で、あなたは、先生は、イエス・クリストはどう思いますか。でイエス・クリストは隣人を定義するために、表すために良いサマリア人の例え話を打ち出して、良いサマリア人は隣人の隣人愛のアニメーション、アニメですね、アニメ。つまり隣人とは、クリストにとって隣人は人です、ね、人隣人を愛するということは人を大切にするという意味です。それはギリシア語で言うとアガペ、アガペですね。アガペというのは簡単な日本語で言えば人を大切にする。その人とは誰かというと、誰でも困っている人で、良いサマリア人は困っている人を助ける、誰だったのか関係ない、とにかく困っているじゃないですか。愛するということは感情で愛するのではなくて、行いで大切にするという意味です。そして敵を憎めではなくて、その後に出てくる敵を愛し、すなわち自分を迫害する者のために祈りなさい。この意味で愛する、自分を迫害する人のために祈りなさい、これは敵を愛するです。ですから感情で敵を好きだということは言えないです。それは偽善で、それは無理ですよ。キリストがそう言わない。ただその人のために祈りなさい、つまりその人の不幸を、失敗と不幸を望まないように、喜ばないように、その人の本当の幸せを祈りなさい。イエス・クリスト自身の十字架上でそのことをなさったんですね。下にいて自分を殺してた、嘲笑って殺してた人たちを許しますと言わない。でも主よ、この人は人を許してください、彼らのために祈る、許してください。私たちはこれもできると思います。心から許すことはできない時もあります。あの傷はあまりにも深かったから、あるいはもう過去だけではなくて、いまだにその人は私、平気で私に悪いことをしているので、許すことはできないけれども、まあ感情では許す、でも許します。どういう意味で許すかというと、その人のために祈るから。そうすればあなた方の天の父の子となる。ですから何のためにそんなことをすべきかというと、天の父の子供となるためです。私たちは存在としては、存在としては神の子ですね。神から生まれた神の子、でも生き方としても神の子になるように、神の生き方ら、神らしい生き方をしなさい。どういう意味かというと、神様が悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。という意味で、自分に対していいことする人を大切にして、自分に対して冷たい人を無視するということではない。 ナルシストはやっぱりこうするんですね。褒めてくれる人に対してはすごく優しい。ところが対等になろうとしている人は、あるいは上に立っている人に対しては恐ろしく厳しい。さらに自分のものである自分の仲間に来て自分のものである尊敬して自分のものである人に対しては非常に優しい。ところがその人は他の仲間、他の人のところに行ったならば、その人に対しても恐ろしく冷たくなる。自分は中心ですね。神は違う。悪いことをする人に対しても太陽を昇らせ、雨を降らせてくださる。自分のを大切にする、自分を愛してくれる人だけに挨拶したら、それはちっとも立派ではない。誰だってそうするんです。あなた方はそう、あなた方の友達ではでもない、あなたに悪いことする人も挨拶しなさい。そうすれば神の子になる。生き方として神の子、イエス・キリストにとっては神の子になるという、であるということは非常に大切なことですね。神の子になる生き方として、ですから天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。完全という言葉は気になるんですね。神様は完全でしょうけど、私はいくら頑張っても完全にはなれない。完全にはなれない。どうする？これはマタイですね。マタイ福音書、ルカ福音書は同じ、説教の時には完全という言葉の代わりに憐れみ深いという言葉を使うんですね。憐れみ深い、この方がピンときますね。神様は憐れみ深い方であるように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。で、憐れみということは虚しい道場ではないですね。あ、かわいそう。憐れみというのはいつも行いにつながるんです。良いサマリア人の例え話を思い出しましょう。良いサマリア人、その人に近寄って毛が傷だらけだと見て哀れに思った。哀れに思ってからすぐ近寄って解放して、油と風呂で清和してみた。哀れみには行いがつながるんです。イエス・キリストはあのナインの未亡人が、自分の若い子供が葬られる時に、イエス・キリストのあのお母さんは当然泣いていました。それを見たイエス・キリストは哀れみを持ってその子供を彼女に返した。哀れみを持ってすぐするんです。虚しい道場ではない。良いサマリア人の1番目と2番目の人は虚しい道場を感じたはずです。あ、かわいそう、やられたね、ひどいね、もう死ぬかもしれない、かわいそうと思ったけども何もしなかった。それは哀れみではない。それは虚しい道場です。哀れみはサマリア人です。近寄って何かをできるだけのことをしたんです。このようになりなさい。はい、もう一度読んでいただきましょう。
敵を愛しなさい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分 の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。
ありがとうございます。少し考えましょう。ですけど新しいのをすると中途半端になりますので、まあ、たまには早く終わっても悪くない。ではアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によってアベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。